本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙6章1節から4節です。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。アーメン。韓国映画の中で歴代5位となる観客動員数を記録し大ヒットした映画は国際市場、日本語では、プサンにある在来市場の、国際市場で会いましょうというタイトルです。内容は韓国戦争、朝鮮動乱が起こった年の冬、1950年12月の憤南撤退作戦から1983年の南北離散家族探しまでの30年以上の韓国の現代史をユン・ドクスという人物の家族の物語を通じて振り返るものです。また私たちの時代の父の物語でもあります。そのため国際市場の映画タイトルは父への参加、と言います。映画の内容のほとんどが私たちの現代史の痛ましい部分で涙が止まらなかったですが、内容の中で印象的な部分がいくつかありました。映画の前半の印象的なシーンは、こうです。米軍と韓国軍の撤退が進んでいた、憤南埠頭には我先にと船に乗ろうとする人々でひしめき合っていました。当時そこには30万人を超える避難民がいて、実際に船に乗っていた避難民は9万人以上だったそうです。そこにはドクスの家族もいました。父と母はドクスに妹のマクスンを離れずに一緒に船に乗るように言いました。しかしドクスとマクスンが船に上がる途中で誰かがマクスンを引きずり下ろしたため、マクスンは船の下に落ち、ドクスの手にはマクスンの服の袖だけが残っていました。すると父はマクスンを探しに行くと言い、家族に先に行くように言いました。結局釜山国際市場にあるおばの家には母とドクス、そして二人の姉妹だけが、来ることになりました。ドクスはマクスンを自分の手から逃してしまい、マクスンはもちろん父親まで釜山に来られなくなったことに対する在籍の念が続いていました。ある日ドクスは母に尋ねました。お母さん、私が恨めしくありませんか。母親がどうして、ドクスがなぜマクスンの話は一度もしないのですか。母は、例えばドクス、家が火事になったとしましょう。あなたは燃えている中にいて、私たちは外にいるとしましょう。その時母はどうすればいいの。ドクス、当然私を救いに来るはずでしょう。母、違う。お前を助けようとして私まで死んだら、お前の姉妹は誰が養ってくれるの。母は末っ子のことを思うと胸が張り裂きそうになるが、私は今あなたと姉妹の世話をしなければならない。なぜ。それが母親だから。お母さんはそうしなければならないから。ドクス、それでも私のせいで。お父さんも。母、違う。あなたのせいではない。あなたはそんなことは気にせず勉強に励みなさい。なぜなら父が来るまでお前がこの家の家長だから。わかったね。ドクスはそんな母親のおかげで人一倍大きな男となり、ますます家長らしくなっていきます。そのため船長になりたくて海洋大学に合格したにもかかわらず家族のために諦めました。ソウル大学に合格した弟の学費を用意するために甲府派遣に受かり、 西ドイツで石炭を採掘する危険な鉱山労働に従事し、妹の結婚資金を用意するためにベトナムへ働きに行きます。映画の最後で70代になったドクスは、家族が楽しい時間を過ごす部屋からこっそり抜け出し、隣の部屋に行って一人で父の写真を見ながらこう独白します。お父さんは約束は守ったでしょう。それなりの暮らしもできています。そして男泣きに泣きながらこう言います。でも辛くて仕方なかったです。ドクスの母は何も持っていませんでした。そのためドクスのおばが提供した一間の部屋で4人の家族が暮らしています。またたくさん学んだわけでもありません。しかし世の中のどの母親よりも人格的に劣ることはありません。子供を育てるときにどのような態度を持つべきかを知っています。そんな母を通じてドクスも父親らしい父親へと成長し成熟していきました。今日の本文もキリスト教徒の家庭において親がどうあるべきか非常に明確に語っています。まず、本文の1節から3節は、このように明かししています。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。神様はモーセを通してイスラエルの子孫に10戒を与えるとき石板石の板を2枚に書かれました。そのため第一の石板には神様に対する戒めである第1回から第4回が記され、第2の石板には人に対する戒めである第5回から第10回が記されていると考えられます。そうであれば人に対する最初の戒めはあなたの父と母を敬えです。親を敬うことは人間関係の出発点と同じです。正しい人格で親密な親子関係は他者との関係を築くための礎石であり柱のようなものです。逆に親との関係が幼少期からうまくいかず人格的でなく親密でなかった場合、他の人と人格的な関係を築くのに苦労することがあります。親がたくさん学び持っているものが多くてもです。親と子は一緒に暮らす期間が長いです。だから親の過ちを他人が知らなくても子供は知ることができます。その時子供は気づくことがあります。そのため親の過ちを知り親から傷を受けた子供に対して神様はあなたの父と母を愛しとは言わず、あなたの父と母を敬えとおっしゃいます。敬うに相当するヘブライ語はカベドで、その意味は重いということです。親から傷つけられた子供が親を愛し尊敬することは簡単ではないかもしれませんが、敬うことはできます。親は私との年齢差と同じくらい人生を先に生きてきた方です。人生が軽く感じられる人はいません。その人生の重み、時の重みを認めることが敬うということです。そして私たちも人生を生きていきながら、過去には理解できなかった親の人生が理解できることがあります。子供が自分の親に従い父と母を敬うべきなら、親が自分の子供にしてはいけないこととすべきことをこう言います。本文、4節です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。 かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。親が自分の子供にしてはいけないことは、子供を怒らせてはいけないことです。パウロの獄中書簡でありエペソ人への手紙と、双子の書簡と呼ばれるコロサイ人への手紙はこのように言います。コロサイ人への手紙3章21節です。父たちよ、子供を怒らせてはいけません。彼らを気落ちさせないためです。親が子供を怒らせていけないのは、子供を気落ちさせる可能性があるからであり、つまり子供に傷を与えるからだと言われています。エコひいきする親、自分の感情に流される親、自己中心的に考え行動する親の姿は子供に傷を与えることがあります。その他にも子供を怒らせたり傷つける行動は少なくありません。比較する言葉、過保護や放任、過度な干渉、過度な期待、過度な体罰や暴言、子供の言動を尊重しない姿勢、一貫性のない規則、親が明らかに間違っているにもかかわらず認めない態度、子供の前での夫婦喧嘩などが子供を怒らせ、子供の心に傷を残します。親が一貫性がなく過度に感情的になると、子供は健全な人格を持つ人には育たず、空気を読む方法だけを学んでしまいます。もう一度4節をお読み申し上げます。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。親が自分の子供にすべきことは、主の教育と訓戒によって育てることです。子供に対する親の最高の役割は養育です。養育という言葉は、自立して一人で生活できるまで育てることを意味します。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会を創設されたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。自分の身を憎む人はいません。自分の健康のために体に良い食べ物を食べたり、良い睡眠を取ろうとしたりします。それが自分の身を養い育てることです。そのような態度で自分の子供を養い育てるべきだと言われています。詩編は、身を子供たちは主の賜物、鯛の身は報酬であると述べています。つまり子供は神様が親に委ねた生命、賜物であり、親が自分の思い通りに扱える所有物ではないとおっしゃっています。だからこそ子供は親の喜びのために存在するものでもなく、親の意思や希望を実現するための道でもありません。もちろん子供から得られる喜びは大きく、神様の御心を成し遂げる道となる感謝があることは言うまでもありません。親は子供がこの世の中で神様と正しい関係を築きながら生きる存在となり、子供が自分をこの世に送った神様の意思と目的を果たす存在になるためのつながりとなる人です。それが親の非常に重要な役割です。では親が子供を育てるとき何をすればよいのでしょうか。今日の本文は、主の教育と訓戒によって育てるようにと言っています。自分の知識や能力ではないと言います。世俗的な価値観はさらにあってはなりません。 教育の韓国語の辞書的な意味は、今後の行動や生活の指針となることを教えることです。韓国の言葉の意味は、言葉による教育です。そして教育にあたるギリシャ語はパイデイアです。ヘブル人の手紙12章6節から10節です。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたんですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら、肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちを自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。この言葉に出る懲らしめがパイデイア、教育です。しかしパイデイアという言葉はパイス、子供から派生した言葉です。ですから教育、パイデイアを最も適切に訳すと、子供の教育と言います。そこで教育、懲らしめを子供の教育に変えて、ヘブライ人の手紙12章6章から10節を読んでみましょう。主はその愛する者に子供の教育を行われ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。子供の教育と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が子供の教育をしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける子供の教育を受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちに子供の教育をするのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら、肉の父は短い期間、自分が良いと思うままに私たちに子供の教育をするのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして子供の教育をするのです。神様は私たちがさらに神様の子供らしくするために、今まで私たちを導いてこられました。神様が私たちの子供を神様の子供らしくしていくための通路となるのが親です。だからこそ親の責任は非常に重いものです。そしていくつかの英語の聖書は教育をトレーニングまたはディスプリン、訓練と訳しています。私たちがゴルフ、テニス、卓球、サッカー、バスケットボールなどボールを使ったスポーツを学んだり、水泳、テコンドー、柔道、ボクシングなど体を使うスポーツとヨガやピラティスを学ぶとき、それを教える講師やトレーナー、コーチは決して言葉だけでは教えません。もちろん言葉でもしますが、それと同時にどうするかを必ず本人が実践します。それから同じ姿勢をさせます。もし訓練する人が訓練を受ける人に言葉だけで教えようとするなら、それは訓練を受ける人がすでに上手で模範を示す必要がないからでしょう。もし訓練を受ける人が初心者でありながら、訓練する人が実演をせずに言葉だけで教えようとするなら、彼はきちんと教えるつもりがないか、教える人としての資格がないのです。親は自分の子供を自身の人生、生活を見せて教える人です。親の人生の姿や声はどんな言葉よりも大きいです。親の小さな行動の音は高性能の拡声器や音響機器の前で発した音よりも大きく、非常にはっきりと聞こえます。また 訓戒の韓国語の辞書的な意味は、正しくない原稿を言い聞かせて問題にならないように注意を促すことという意味です。訓戒に相当するギリシャ語はヌセシアで、心に、刻まれるほど繰り返し教える、心に留めることという意味です。ですから教育が生活行動の中で教えること、養育の総体だとすれば、訓戒は言葉で行う教えの総体と言えるでしょう。刀や槍よりも弓や銃の方が強い武器です。また弓や銃よりも大砲の方がはるかに強力な武器です。だからといって大砲だけで戦争をすることはできません。大砲と銃と刀が全て揃っている必要があります。戦争には大砲が必要な時もあれば、銃が必要な時もあり、刀が必要な時もあるからです。子供を正しく、そして適切に育てるためには教育、すなわち正しい生活も必要であり、訓戒、すなわち教えの言葉も必要です。人間は誰でも自分の茶碗を持って生まれるという韓国の古い言い伝えがあります。昔農業をしていた時代には労働力が非常に必要でした。特に収穫の時期になると働く人がさらに多く必要になりました。そこで収穫期の忙しさを表すことわざに次のようなものがあります。秋には火をかきたてる棒も飛び回る。秋の収穫期は人手が全く足りないため、普段は役に立たない火をかきたてる棒、火かき棒でさえ手伝いとして借り出されるという意味です。つまり一人の手助けでも必要な状況を誇張して表現した言葉です。また秋の谷は死体も夢を見ることがあるということわざもあります。秋の収穫期は目まぐるしく忙しく人手不足のため、普段は全く動かないような死体でさえも起き上がって働きたいと思うほど忙しい状況を表す言葉です。日本語の表現としては猫の手も借りたいほどだというのにあたります。もしかしたら今集約された労働力が必要な時代ではないので、こういったことわざが当てはまらないかもしれません。60、70年前は子供は多く生まれましたが、学校に通わせるべき子供を学校に通わせず、仕事だけをさせるケースが少なくありませんでした。そのため義務教育が導入されました。義務教育が導入されることで国民の文盲を退治する大きな役割を果たしました。しかし過去には子どもの教育の主体が家庭でしたが、義務教育が始まり教育の主体が国家に変わりました。国は子どもを知識人や技能者に育てることができます。しかし霊的な教育や信仰教育は決して行うことはできません。それはまず親の役割であり、次に教会の役割です。子どもを育てることは私たちであるものとしてできない、また世俗的な価値観に属するものとしてもできないため、主の教育と訓戒によって育てなさいと言われます。主の言葉は子育てについてこのように語っています。申命記6章4節から9節です。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これはあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなた方が家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。出エジプトしたイスラエルの子孫がほぼ40年間荒野で生活していた時、出エジプトの指導者モーセは自身の使命がほぼ終わり、 彼の人生のカーテンが降りる、幕が降りる時がわずか数日後に迫っている中で、イスラエルの子孫に神様の言葉を思い出させ、カナンの地に入る時は何よりも子供たちの信仰教育をしっかり行うように進めています。子供たちには言葉だけではなく、全ての生活を通して神様を愛し、神様の言葉を知り、実践する生活を送るように進めます。そのためには家庭全体が信仰的であるべきだと訴えています。特に親が神様の言葉を守るべきだと強調しています。しかしイスラエルの子孫の親はこの言葉を守りませんでした。そのため彼らは神様が約束されたカナンの地に住んでいましたが、神様の約束とはかけ離れた神のいない生活を送っていました。その悲劇の歴史を記したのが詩式です。この世の親すべての共通の願いは、自分の子供が親よりも良い人生を送ることです。その願いは人の情を超えてほとんど本能に近いものです。しかしその願いが過度になると、健全な社会を形成する上で障害となる可能性があります。私たちが生きる私たちが生きる今日の時代は過去とは全く異なる時代です。科学文明については言うまでもなく、価値観の変化も過去とは比べ物にならないほど早いです。特に家庭に関して過去と大きく異なる点は、子供が親よりも学ぶことが少ない時代であり、子供が親よりも持つことが少ない時代であるということです。私と同年代以上の方のご両親はほとんど学ぶことができず、持つこともできませんでした。そのため子供が親よりも多く学び、より多くを持つ可能性が高くなりました。しかし今は必ずしもそうではありません。そのため親は自分は全て知っていると思い込み、子供の教育に過度に干渉してしまうことがあります。最近あるお笑い芸人が幼稚園の教師イ・ミンジさんの終わらない24時間というドキュメンタリー形式の動画をアップしました。ある母親が子供を登園させながら、うちの娘は内向型なので外向型の子供たちと一緒にいると早く疲れてしまうので、内向型の子供たちと結びつけてくださいと要求します。また別の母親は、うちの息子は敏感肌なので排便後は幼稚園で使う安価なウェットティッシュではなく、必ずユーカリ成分が含まれた植物性の布製ウェットティッシュでお願いしますと要求しています。このような理不尽な要求にも幼稚園の教師は笑いながらそうしますとします。またある親は、幼稚園で株式教育を少ししてほしいとフィードバックし、株式教育を行ったそうです。その動画だけではありません。ある小学校の教師がニューススタジオに来て、保護者から受けた苦情についてこう話しました。ある生徒の親は、自分の子供が髪を洗ったが乾かせずに学校に送ったので、先生が少し乾かしてくれたらいいと言いました。またオンライン授業の時に一人の生徒が登場しなかったため、母親に電話したところ、先生が毎朝モーニングコールをしてくださると嬉しいですと言われました。そして現場学習遠足に行く時、ある保護者が教師に電話して、お金を送りますので子どもの食事まで一緒にご購入いただけませんかと言ったそうです。これだけでなく、最近のニュースでは、学校で運動会を行う時に騒がしいという理由で運動会を禁止し、学校の運動場でサッカーをすると安全問題や サッカーが得意でない子どもが疎外感を感じると苦情が出るため、サッカーを禁止する学校が増えているそうです。自分の子どもに対する過度な愛情は愛情ではなく親の執着になることがあります。また子どもを次第に内面が強い存在として育てられず無力な存在にしてしまうこともあります。子供への親の健全な愛情は自立できる人になる手助けをすることです。私たちの教会は人になると教職者の募集に関する告知を教会のホームページと各進学校のホームページの募集掲示板に掲載します。最近は求人書類をオンラインでしか受け取れませんが、昔は郵送でしか受け取れませんでした。今でもかなりの数の募集書類が届きますが、過去にははるかに多く届いていました。十数年前の出来事です。その年も200通以上の求人書類が届きました。ある女性が電話をかけてきました。内容は、うちの息子はかなり優秀な人で、今回専任教育者の書類を提出したのでよろしくお願いしますというものでした。私はよくわかりましたと答え、その名前の書類を見つけました。しかし私はその書類は開きませんでした。牧師は親を含む人の顔色を伺う人ではなく神様を意識すべきだと考えたからです。数年が経ち、秋がやってきました。以前に電話をかけてくださった方がまた電話をかけてきました。内容は、今回私たちの息子が再び書類を提出しました。前回は準備が少し不十分な部分がありましたが、その間にしっかりとトレーニングを受けて、ずっと準備が整ったのでお願いしますと言いました。私はよくわかりましたと答え、その名前の書類を探しましたが、また開きませんでした。私は電話をかけてくださった方が誰かわかりません。その息子の名前も思い出せません。彼女は息子のために最善のことをしたと思っても、それは息子にとって最悪のことでした。電話を切り、電話をかけてくださった方のために、息子が自立できるようにする親になれるよう祈りました。またその息子も主の前で自立する牧師となるように祈りました。健康な家庭、信仰の家庭を築くためには世俗的に優れていることが必要ではありません。なぜなら世の中に属するものは全てが有限だからです。ただ主の教育と訓戒だけが永遠です。それだけが私たちと私たちの子供を永遠に救い上げることができます。私たち全員が永遠の主の教育と訓戒、主の言葉の前で私たちの履物を脱ぎ捨てましょう。私たちが主の言葉の前で履物を脱ぐ人になるとき、両親に従う子供、父と母を敬う子供になり、子供を怒らせない親、主の教育と訓戒によって育てる親になることができます。私たちが本当にそのような子供、そのような親になることで、世界を清め、明るくする主のツールとなることを願い、祝福します。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日も神様の言葉を通して私たちがどのような子供になり、どのような親になるべきかを教えてくださりありがとうございます。世の中は日を追うごとに自己中心的になり、自分の意思が実現することにだけ関心を持っています。そのような価値観にクリスチャンである私たちも盲目的に従い、 世俗的なもので子供を育てようとし、世俗的なものが満たされれば成功した人生を送れと考えていたことを告白します。過去の人々よりも私たちは享受するものがはるかに多く、はるかに多く学んできたにもかかわらず、世界はますます厳しくなり、利己的で物質版の主義に陥っています。私たちの過ちと罪をお許しください。私たち自身と私たちの子供たち、私たちの子孫が主の教育と訓戒によって永遠の命の言葉である主の御言葉で育まれるようにしてください。私たちが今日この場に来ることができたのは、主が主の御言葉で私たちに子供の教育をしてくださったからだと告白します。今こそ私たちが主の教育と訓戒、主の言葉に従うことができますように、願わくば私たち全員が主の御言葉の前で履物を脱ぎ、この世の中で塩と光となり、世界を清め照らす主の通路となりますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。